京都で会った漱石氏。私は別校漱石氏と私中に掲げた漱石氏の手紙を点検している間に、明治40年の春、漱石氏と京都で出会った時のことを昨日のごとく目前に彷彿した。これは漱石氏と私中に記載してもいいことであるけれども、手紙の分量の多いためにいちいちその連想を書くことは煩わしいので、そこにはこれを省き、別に一章としてその当時の回想を書き留めてみようと思い立ったのである。それは春雨の降っている日であった。七条のステーションから乗った車は三条のよろず屋の前に火事棒を下ろした。ホロの中で聞いている京都の春雨の音は静かであったが、それでも賑やかな通りに出ると、車の轍の音が騒々しく行き混じって、柔らかみのある京都言葉も慌ただしげに強く響いてくるのであった。今、車のホロの中から抜け出て、茶屋の前に立った私は、春めきだった京都の宿の緊張した光景をすぐ目の前に見た。二三人の客は女中たちに送られて、門前に待っている車に乗って、どこかに出かけて行くらしい様子であった。私の車に並んで火事棒を下ろした車からは、別の客が降り立って、番頭やおかみから慣れ慣れしげに迎えられていた。私はその混雑の中をカバンを下げた女中の後について、二階の一室に通された。客が多いにかかわらず、割合広い座敷が私のために用意されていたので、私の心はのびのびとした。私は座敷に落ち着くや否や、そこの硯を取り寄せて一本の手紙を書いた。それは少し以前からこの地に来ているはずの漱石氏に宛てたものであった。下鴨の加納幸吉氏の家に逗留しているということであったので、まだ滞在しているか、もう行き違って帰郷したか。もしまだ滞在しているのならば、これからすぐ遊びに行ってもよい。また宿の方へ来てくれてもよいというような意味のことを書いてやった。早速漱石氏からは、まだ滞在している。とにかくすぐ遊びに来ないかという返事があった。そこで私は車に乗って下鴨の方に出かけた。下鴨あたりの光景は私が吉田の下宿にいた時分に比べると非常に変化していた。以前の京都では見られなかった東京風の家が建っていた。それには大学や高等学校の先生たちが大方住まっている模様であった。のきのきに散見する名札の中には、だいぶ知った名前があった。その24番地に、加納という名札を見出して、私は案内を請うた。加納氏のことについては、漱石氏から時々話を聞いていた。現に、私は漱石氏の最も信頼する友人として、明治30年頃紹介状をもらったことすらあった。もっとも、私はその頃、差し支えがあって、その紹介状はそのままにして、加納氏に会う機会を見出さなかった。その紹介状は、現に私の手元に残っていて、そうして初めて加納氏に会ったのは、実に漱石氏の名目するその当屋であった。緩和旧大として、その加納氏は妻君を持たないで独身生活を続けているということを私はかねて漱石氏から聞いていたが、春雨の降っている門内の白い土を踏んでその玄関に立ったとき、私はあたかも寺の栗にも入ったような清い冷たい感じを受けた。玄関には品の書物らしいものがやや乱雑に積み重ねてあって、古びた毛線のような赤い布が 何者かの上に置いてあった。その毛線の赤い色が強く私の目を射た。それは確かに赤色にはそういなかったが、少しも死憤の気を誘うようなものではなかった。表に降っている春雨も、一度この玄関内の光景に接すると、たちまちその艶を失ってしまうように思われた。この案内の声に応じて現れたのは、一人の破れ袴を履いた竹高い書生さんであった。雷を通ずると、直ちに私を漱石氏の部屋に通した。漱石氏は一人つくねんと六畳の座敷の机の前に座っていた。第三高等学校の校長である主人公も、折伏この家に逗留しつつある菅虎雄氏も皆外出中であって、自分一人家に残っているのであると漱石氏は話した。この漱石氏の京都滞在は、朝日新聞入社のことに関連してであって、市の復中には、その後朝日新聞史上に連載した愚美人草の考案が組み立てられつつあったのであった。どこかへ遊びに行きましたか、と私は尋ねた。加納と菅と三人で永山へ登ったことと、菅の案内で、相国寺や妙心寺や天龍寺などを見に行ったぐらいのものですと、氏は答えた。お寺ばかりですね。そう言って私が笑うと、氏も、ふふふんと笑って、菅の案内だもの、と答えた。ともかく、どこかで昼飯を食おうということになって、私は山端の平八茶屋に氏を誘い出した。春雨の平八茶屋は、我らの他に一人の客もなくって、静かさを通り越して、むしろ寂しかった。四月発行のホトトギスの話になったとき、氏は私の風流戦法を推奨して、こういう短編をたくさん書いたらよかろうと言った。私は一月前、斎藤千白君と永山に遊び、永山を降りてから一足先に京都に来ていた千白君と一緒に、一力に舞妓の舞を見て、風流戦法を書いたのであったが、今度の旅行は奈良の法隆寺に遊ぶつもりで出かけてきたのである。漱石氏に会った上は、今夕にも奈良の方へ出かけるつもりであったのであるが、漱石氏がせっかく京都に滞在していて、寺ばかり歩いていると聞いたとき、私は今夜せめて、都踊りだけにでも死を引っ張っていこうと思い立った。京都へ来てお寺ばかり歩いていても仕方がないでしょう。今夜都踊りでも見に行きましょうか、と私は言った。行ってみましょう、と漱石氏は無造作に答えた。その時の様子が今日一日は私のする通りになると言ったような、極めて素直な何事も打ち負かせたような態度であった。それでは、ともかくもこれから私の宿まで行きませんか、と言って、私は死を私の宿に引っ張って帰った。宿屋に入った後、漱石氏は不思議な様子を私に見せた。加納氏の家を出てから、山端の平八茶屋で昼飯を食うて、この宿の門前に来るまでは、いかにも素直な子供らしい態度の漱石氏であったが、一度宿屋の門をくぐって、女中たちが我らを出迎えてからは、たちまち奇妙な漱石氏に変わってしまった。よろず屋はもとより第一流の宿屋ではない。また、三流四流に下がる宿屋でもない。私たちは何の考慮を煩わすこともなしに、ただ自分の家の門をくぐるのと同じような気軽い心持ちで出入りする程度の宿屋であったが、漱石氏の神経はこの宿の敷居をまたぐと同時に異常に興奮した。 まず女中が挨拶をするのに対して礼顔に一別をくれたままで黙って返事をしなかった。そうしてしばらくしてから、姉さんの目は妙な格好の目だねと言って、いかにもその女を憎悪するような顔つきをしていた。平凡なおとなしいその京都の女は、音色を包んで伏し目になって引き下がった。やがて湯に入らぬかと言って、今度は別の女中が顔を出した。これはお重という女中頭をしている気の勝った女であった。一緒に入りませんかと私が勧めたら、父は入りましょうと言って逆らわなかった。がその時、投げ出していた足をお重の鼻先に突き出して、黙ってお重をねめつけていた。お重は顔を赤くして口を固く引き締めて、じっとそれを見ていたが、ようやく怒りを抑え得たらしい様子で、足袋を脱がせ申すのどすかと言って、両手をかけて小ハゼを外しかけた。その足袋の雲彩底には黒く油が染み出していて、紺には白く埃がかかっていた。片方の足袋を脱がし終わると、さらにこちらの足を突き出した。それもお重は、にんにんして脱がせた。私は、何のために漱石氏がそんなことをするのかと、ただおかしく思いながら、そのありさまを眺めていた。が、もう少し宿が威張った宿であるとか、女中が素敵な美人であるとかしたならば、この舞台も映えるかもしれないけれども、そんなに漱石氏が芝居をするほどの舞台でもあるまいというような、少し嫌な心持ちもせぬではなかった。私は死を促し立てて湯殿に入った。